どうもポッドキャスト番組ラジオジです、
はい、
毎週日曜放送中30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の山です。
宮本です。
山です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、まあ、前回までスターウォーズの話やってたんですけど、うん、まあ、多少ちょっとその延長線上というか、
はい、
スターウォーズファンが今ちょっと危惧してることがあるんですよ。
はい、
はい、
ならなければいいなーって思ってることが、
はい、
結構、字幕です。
はい。
映画の字幕。
はい。
映画の字幕を誰が担当するんだっていう。
うん。
ああ、そうか。その映画ファンにとっては、うん、その字幕の担当者による変動もあるわけだもんね。
はい、そうなんですよ。うん。
なんか前ね、その映画の字幕の人にフォーカスさせたドキュメンタリー番組見た。
おー、へぇ、そうなんだ。
あったあった。なんだったっけ、NHK かなんかで、いろんな職業にフォーカスさせるやつがあって、字幕会社の、はい、余談ですかね。
でね、これまあ結構ね、字幕っていうかそういう意味で言うか、ちょっとまあ多少有名な話なんだけど、うん、スターウォーズというか、まあ字幕といえば、誰っていうので、誰か思い当たる人いませんか？
全然違うんだけど、昔、うん、ネット、インターネット創世記の時に、うん、海賊版が出た時には、なんだっけ、アナル男爵っていう、人がいて、これ日本未公開作品の映画で撮ったやつを、撮っちゃいけないんだけど、ビデオで撮影したものを日本で、ピアピアでさ、MX とかでさ、うん、ファイル交換業界でやってる時に字幕をつける、だって アングラの字幕の人がいて、そう、アナル男爵ってるだけも
絶対やらないよ。
これでアナル男爵の話や。アナル男爵が今度スターウォーズコースの学生で字幕やってたら、俺逆にそれ見たいけどね。どんな役立ってるんだって。
うん、だけ知ってます。字幕の人のバイネームで。
わかりました。まあでもやっぱ日本
有名な。
有名な。
まあ、
そうですね。まあ日本の字幕の第一人者で言えば、まあ戸田夏子さんっていう人が、うん、まあ、いますけど、この人ね、うん、結構ね、癖者っていうふうに言われてるんですよね、その字幕の中だと。で、
う、
も、
ん、
ちょっとその解釈というか、英語の翻訳というか、独特すぎるっていうのね、
うん。
まあ言い回しとかで、なんか、結構独特の言い回しをしたりするっていうのがあるんだけど、うん、まあ、何よりね、語訳が多いっていうので、ちょっとね。
もう、それは、ニュアンスじゃなくて、うん、明瞭にミスっていう。
ミス、間違ってるっていうか。
やつね。
そう。
それはさ、でも流した時に誰か気づかないもんなの？
で、これね、すげえ、いろんな不思議なことが重すぎるから、うん、ちょっとその場について今回話したいんだけど、
う
ん、こんだけ第一人者でやってるのに、うん、なんでこんなに語訳が多いんだろうっていうぐらい語訳が多くて、うん、しかもそれがスルーされてるっていうのは、すげえ不思議だなっていう話なんだよ。うんうん、で、その、じゃあ、語訳ってじゃあどういうことがあるのっていう、ちょっと例があって、結構ネットで見てるとね、戸田夏子語訳まとめみたいなのが結構あって、
ね。まあ、要は逆に、それの単が多いわけだよね。
そう。
そう。なんていうの、フィギュアの色ムラみたいな。そう。変なやつ見つけたみたいな。
そう。これ、ナッチ語って言われてるんだけど。
なるほどね。
でね、例えばなんだけど、オペラ座の怪人っていう映画があるんですけど、
はい。
で、その中で、パッションプレイっていう、
うん、
言語。
言葉が。
パッションプレイって何かっていうと、これ、キリスト教なので、受難劇のことを表すんだよね。
うん、
で、これはね、戸田夏子でね、情熱のプレイっていうふうに訳されてるんですよね。うんうん、なんかちょっと
そうですね。
なんか
ちょっとね。
うん。なんですかね。ちょっと、二丁目ぐらいというか、
そうだよ、バイアグラ飲んでからのみたいな。みたいな感じで。
感じに、なっちゃう感じなんですよね。みたいなのとか、あとロード・オブ・ザ・リングっていう映画ありますよね。
はい、
で、言語はね、You are not yourself っていうね。でこれは、ロード・オブ・ザ・リングってさ、リングがあるじゃないですか、
うん。
で、リングをつけると、こう、なんつうの、悪魔っていうか、サウロっていう魔王にこう心を囚われちゃうみたいなさ、
うん、
ね、話がありましたけど、で、あれをつけて、You are not yourself って、つけた人に、もう、お前、寿命、こいつ自分を見失ってるっていうふうに言ってたんだけど、うん、そこをね、嘘をつくなっていうふうに訳してしまった。
うん、なんのこっちゃってこと
そう、どういう、意味がわからない。わからない。
うん。
もう、そもそも意味が違うんだけど、で、これがまたすごいのはね、リングって映画あったじゃないですか。
怖いやつ。
怖いやつ。
うん。
リングって日本の映画じゃん。
ハリウッド版がね、作られたんですよ。で、 で、あの、これね、あの、らしくは、あの、66年に、あの、流産したって言って、で、そうすれば、まあ、悪霊になってしまったことなんじゃないか、みたいな。まあ、これは普通の役なんだけど、うん、で、これはね、あの、戸田奈津子さんですね、あの、66回の流産で、やってしまって、
完全に間違えてしまった。
66回流産して、まあ、悪霊になる。まあ、確かに、きついかもしれないけど、相当な多分なやつだな、みたいな。で、あとね、あの、トップガン、山さん大好きな。
はいはい、
ありますよね。これあの、エアークラフトキャリアっていう、ね、これあの、言語は。はい、で、これはあの、まあ、いわゆる航空母艦のことを表すんですけどね。
お
うん、で、これはあのね、航空機運搬船って訳してしまってるの。
まあ、意味は合ってるけど。でも意味は違う。合ってねえのか。
合ってねえ。
似た違うものだよね。
全然違うものなの。
貨物船。
貨物船なの
ね。
で、あとあの、パイレーツ・オブ・カリビアンね。で、これ言語はあの、バッドエッグっていう。これまあ、要はあの、スラングで、まあ、悪人とかクズとか、ろくでなしみたいな。
うん。
やけど、これ、腐った卵って訳してる。
うん。
うん。まあ、確かに、悪口って言えば悪口なんだけど、まあ、意味が違ってるっていう。
うん。
で、あとなんだ、アポロ13っていう映画で、
はい。
で、電気回路のこう、スイッチあるじゃないですか。で、通常は、その、なんていうかな、ね、クローズで、まあ、閉じる、なんだけど、で、閉じる、要はな、正しくは、オープンで、切れ。で、クローズで入れろっていう。つまり、これ、電流の回路が入れるか入れないか。まあ、皆さんなんか多分詳しいと思うんですが。で、これを、普通に、オープンが入れろって、切れがクローズにするから、これが重要な結構、切羽詰まってる場面で、
間に合って
このやつことやってて、もう、事態が、いろんな意味で複雑に大変なことになっちゃったみたいな。
なるほどね。
僕は、まあ、とにかくこういうね、うん、なんか、お役が多すぎる。
うん。うん。
でもね、結構、
有名な。それがその業界では有名な話なのね。
そうなんですよ。
はいはい。
で、この人が、その、前回ね、スターウォーズのエピソード1と2と3で、
うん、
戸田奈津子さんが担当してたの。
うん。
で、その時に、結構やっぱひどくて。
うん。
で、ね、エピソード1の時に、バトルシップっていうね、
うん、
これ、まあ、要は、普通にやすば、その、なんていうの
戦艦、ね。
戦艦なんだけど、これ、バトルシップ艦隊って言え
ない
。
ああ。
だから、それ、
チーム名。
戦艦艦隊みたいな。
この、恐竜ザウですね。
普通がいない。どういうことなのっていう。で、あと、ボランティアっていう。これまあ要は義勇軍とか、志願軍っていう、
うんうん、
義勇軍が来たぞっていうね、
うん。
で、これボランティア軍って訳してたんですよ。
うん。まあ、ルー。ルーなんとかって
言ってた。あと、同じくエピソードなんで、ローカル。
うん、
ローカルって、これは、要は、ジャージャー・ビンクスがね、まあ、これ、原住民のことなんですよ。うん、で、まあ、ジャージャー・ビンクスが、この星の原住民だよっていうのを、海外人がね、まあ、その、ジャージャー・ビンクスのこと言って言ったせいなんだけど、で、これを、ローカルの聖人っていうふうに訳してたんです
よ。その手のやつ多いね。
何倍言っちゃったって。
ローカル聖人みたいな。なんかローカルっていう星に住んでる聖人みたいな感じだったり。
はい、
で、あと
は。いや、だいたい分かったよ。
こんなことが多すぎるっていう。
で、まあ、多いのはまあ多いとして、うん、まあ、間違える人なんでしょ、
うん、
で、でも世の中に出るためにはさ、別に、ぶつけ本番でやってるわけじゃないから、
うん、
チェックする人っていないんですかね。
そう、でね、これチェックしてないのっていう話があって、うん、で、普通は映画会社とかは止めると思うんだよ。
うん、
だけど、これね、普通に通ってる。なぜか知んないんだけど、通ってる、
うん。ちなみに、うん、字幕の世界のやつなんだけど、うん、ノーチェックだよ。
あ、そうなんだ。
そっちの業界は。っていうか、その人にある意味一任されてるっていうか、だからなんていうか、技術者としての通訳者っていうよりも、
うん、
どっちかっていうとクリエイターに近い。 っていうのは制約がすごい多いわけ。
あ、そのドキュメンタリー番組やってたんだ。
で、字幕って結局目で見るから、うん、1秒間に読み取れる情報量って限られてるから、うん、そもそも制約としてとにかく何文字ってのあるらし
い。はいはい、
何秒間に何文字、うん。ところが演技してる方なんて制約ないから、うん、プラップラップラップラいろいろ喋るわけだよ、ね、うん。それをキュッてまとめる。うん、まあ、要は、帰って一言にしちゃうみたいな。よくさ、コントであるじゃん。うん、フランスの大統領がベラベラベラベラ喋るのに通訳が一言で終わらすみたいな。ああいう世界。だからもうクリエイターなんだよ、ここ。だから、いいの悪いのなくて、うん、その流れの中だから、そのワンセンテンスだけで処理しないっていうか、
はいはいはい、
ことだと思うんだよね。
まあまあ、それでその、誤訳っていうと、まあまあ、いろんな解釈があっていいけど、うん、そのさ、例えばさっきのスイッチ切る、うん、入れるなんて、うんうん、普通にただ間違えてるだけだったじゃん。
そうだね。
じゃないですか。
そのダブルチェックみたいな。
がないから、
ちなみにだけど、あれ、その会社に関しては、社員が全員、業務委託なんだよ。
う
ん、正社員で、で、完全不合みたいな。
で、何文字書いていくらみたいな。
その時は何分なんだよ。で、分イコール文字数みたいになるから、で、映画の尺によってだから、長尺の映画だったらギャラはこうだし、短い短編の映画だったらこうだしみたいなので、なってて、で、ただ、映画の納品されてやる。だから、業務委託なんだし、もうある意味丸投げだし、かつそこではある意味クリエイティブなことしないと処理できないから、うん、正しい正しくないとかじゃなくて、いかにこう処理する。で、その人は、その言ってたんだけど、英語の、なんていうの、背景は全くないの。英語苦手なの。
え？
で、辞書引き引きやってんの。うん、その人超売れっ子なんだね、うん。でも、あれなんだよ。要は映画が好きなの。どっちかっていうとシナリオの人なの。
うん、
で、そのシナリオに関わる、映画に関わる仕事が好きだから、その、英語に変換するっていうところをやってる。だからネットとかで見たりとか、あとその社内にデータベースがあって、もう、あるあるなそのセンテンスに関してはこう、サジェストされるようになってるんだけど、去年も英語引き引きで、昔英検4級取ったかなぐらいな、そのノリ。
でもね、これってね、結構難しい話で、要は、映画が好きな人、映画が好きだけど英語能力が低い翻訳者と、英語が得意だけど映画が好きじゃない翻訳者って、どっちがいいのって言って、これね、ちょっと測れないところがあるんだよね。
うんう
ん、これ、この戸田夏子さんって何が問題かって言ったら、これってね、まあそもそも英語能力自体もどうかなと思うんだけど、映画に、その映画に対して愛がなさすぎるっていうのが困ったところで、ロード・オブ・ザ・リングとかさ、例えばそのスター・ウォーズとかって、その特殊専門用語みたいなのが多いんだよ。
うんう
ん、今みたいなローカル成人とかじゃないんだけどさ、で、そのせいで、その作品が好きだったら、あ、この言葉ってのが、そう、この作中の、例えば造語だったりとか、うん、そういうことを指してるんだろうなっていうのを知らないから、うん、直訳しちゃって、このバカな役になっちゃうみたいな話になっちゃう。
で、あとさ、もう一つこの、戸田夏子さんに対してね、うん、そういう話があるってことは、うん、彼女が多分、特殊だっていうこともあるかもしれないんだけど、結局やってる本数、露出してる本数が多ければ、件数は上がるじゃん、ミスも、
うん。
結局ミスの割合はみんな同じだけど、やっぱ売れっ子だから、数が多いかなっていうこともあったりすると思うのね。うん、トランスコさん有名だし、多分数も多いと思うんだけど、うん、なぜ彼女は人気なの？俺は全然ない。
で、それが不思議なんだよね。なんでこれだけ500が多いって言われてるのに、まあこんなに、ね、集中してるのかっていうのは、うん、まあ、あとその、戸田夏子さんっていうのは、ハリウッドに対してすごいネットワークがあって、トム・クルーズと友達だったりする、まあ、その、多分、人脈というか、あと、大御所感っていうのもまたあるんだろうけど、うん、で、結構伝説になってるのがね、うん、ロード・オブ・ザ・リングで、もうあまりにもその語訳が多い、そのロード・オブ・ザ・リングもともと指輪物語っていうさ、小説があって、すごい深い設定とかいろんな専門用語があって、これを間違えまくって、あんまりにもひどいから、ロード・オブ・ザ・リングの日本のファンが、監督であるピーター・ジャクソンに、こんなひどい役になってますって、わざわざ、こう。
通報したの。
通報して。
店長の手紙みたいな。
そうそうね。そんなことがあって、うん、で、ピーター・ジャクソンが、ね、こんな、これはひどいって、変えてくれってね、
うん、
日本の映画会社に行って、だけど変わんなかったっていう。ことがあって、どんだけ力があるんだろうっていう、その戸田夏子力みたいな、なんか。
だから、例えば、戸田さんにそっぽ向かれると、うん、戸田さんが育てた、いろんな翻訳者が、うん、もうそこの会社、仕事受けませんみたいな、戸田一派が、戸田軍団。戸田軍団をして仕事発展になっちゃうから。とか、そういうこと。
戸田軍団しかいないわけじゃないでしょ。
まあ、わかんない。わかんないけどね。
まあまあ、
うん。
そう。ガーディアンズかね。
だから今度さ、スターウォーズでね。で、前日本のね、プレミアかなんかでね、キャストが来た時に、その翻訳をね、通訳を育てられてて、ちょっとファンは恐々として、全然恐々で、やべえって思ったんだけど、なんかね、確定ではないんだけど、なんか、なんつうの、関係者用のパブリッシーのところでうっすらね、翻訳、戸田夏子じゃない人が書いてるっぽいみたいな情報がちょっと出てて、もう、それに、なんかね、パブリッシーに出てる、パンフレットの下のところのクレジットに、なんかぼんやり翻訳って出てるんだけど、そこがね、文字数からして多分戸田夏子じゃない人っぽいから、
不明瞭。
不明瞭な、ぼんやり出てるから、朗報だーみたいなことをなんかファンは言
ってた。文字数が明らかに違う
んだけど、これでも本番でどうなってるかわかんねえから。
だろうね、ちなみに、じゃあ戸田さんに対して皆さん、嫌だなと思ってる人も多いってのはあるんだけど、逆にいい人っていうの俺わかんないんだけど。
あ、この人だったらいけっていう。
もしくは、戸田さん的に、ちなみにこの人も同じみたいな、そういう話とかってあるの？戸田さんだけが嫌なのに上がってるとか。
一応ね、この人、薄ら出てる人の名前っていうのが、スターウォーズ特別編の時に、翻訳した人がいて、で、その人が、結構、翻訳が良かったって言われてるから、その人だったらいいなっていう話にはなってはいるんだけど、そうそう。
なるほどね。
だから、まあ、俺らもさ、別に英語詳しくないからさ、もう見たまんまの情報受けちゃうじゃん。
うん、
で、なんだっけ、エピソード3、の時にもいいな。エピソード3見た、
ね、見たよ、見たよ。
で、あの時に最後さ、戦うじゃん。
アナキンと、オビバンがね。
そうそうそう。うん、で、最後さ、セリフで、It's over Anakin, I have the high ground. で、これまあ、普通に訳せば、なんだ、終わりだ、アナキン。私の方が有利な位置にいる。
うん、
ってことないよね。うん、で、これ、戸田夏子だから、もう、血の量を得たぞっていう。なんかその、今、状況的に自分が有利なんじゃなくて、今いる場所が、血の量がいいっていうふうに訳してたり。
血の量を得たぞっていうのは、でも、そういうことなんじゃないの？
違う。今、状況的に、
物理的な優位性じゃなくて、シチュエーション的な優位性が手に入ったのに、物理的に地の利を得たぞということになって
る。そう、だから確かに絵を見ればね、アナキンが下でこうなってて、上の方で、オビワンが上にいるから、確かに見た目的には、
地の利を得てる
けど、得てるかもしれないけど、
得てるけど、そこじゃねえ
よ。そこじゃねえっていう。みたいなのが怒るから、うん、でもそれでもさ、確かに絵だけ見ればさ、あ、確かに血のりは得てるっていうなっちゃうじゃん。
俺、翻訳じゃなくてさ、
うん、
吹き替えを必ず見るんで、
うん、
吹き替えでも言ってたよ、血のりを得たって。お、血のりを得た。
血のりを得たね。ただ、大人だった時に、結構今すれたとこで、やばい、また血のりを得てしまうのかみたいな、とか慣れてね。
なるほどね。
うん、
ちなみにこの放送がされるのはすごく先だから、
うん、
この答えは出てますよ。
出て
ます。放送されるね。
だからそうだね。
この放送自体どうなんだろうか。
そう、血の量を得てるのか、どれじゃないのか、みたいな。
うん。
そういう意味で我々が血の量を得たらすごいいいな、みたいな。どうなるのかわかんないけど、
うん、
ね、いや、だから、ぜひね、戸田夏子って検索するとね、なんつうの、第二検索語で語訳って出てきて、たくさんいろんなまとめ情報が出てくるんで、
うん、
よかったら面白いんで見てください。
なるほどね。
前、三山さんがさ、インコ特集の時にさ、うん、それまとめたいんだけど、
うん、
多分そんな感じで楽しめると思う。
なるほど。まあ、確かに別に我々の英語なんてよくわからないけど、若干、んっていうケースはね、映画を見ててさ、
うん、
あったりするから、気になる人が、やっぱり一回気になっちゃうと集め出せちゃうんだろうね。
まあ、ということでちょっとね。
はい。まあ、スターウォーズの。
スターウォーズの。字幕。
字幕本番。じゃあ、あれ字幕と翻訳と同じなの？違うよね。
なんかね、違うっぽいね。
違うんじゃねえか？文字数の制限が違う。
そうすると、同じようにこう、翻訳業界でも、
うん、
あ、起きてるかもしれない。あの翻訳者はいいとか。
吹き替え
。
ああ、だから、意味を理解した上で吹き替えをする人もいれば、多分言葉数で合わせる人も、うん、いるじゃん。じゃあ、僕ら、 まあ、ただその日本の字幕ってさ、かなりの数がこの戸田敦子さんやってるからさ、その、なんつうの、我々さ、その、なんつうの、なんか、歪められた何かの情報を得てるんじゃないかっていう、なんかこう、おもろげな不安みたいなのがさ。
あ、なるほどね。変な洗脳を受けてるみたいな。
そうそう、だからその、
戸田さんの意思一つで、売れるものも売れなくなるし。つまんねえもんでもヒットするみたいな。全然感動しないのに、もう字幕だけ超感動的やん。
多分さ、外人がさ、なんかさ、日本の男は全員さ、メイド喫茶に行ってるみたいなさ。
あ、それで力持ってんだよ。だからどんないい作品を、戸田軍団にかかったら、うん、あ、お前の作品、つまんなくしちゃうよ。ってなっちゃうんだよ。ああ、そうだよ、戸田先生、すいません。今回は。ってなるから力持ってんじゃない戸田軍団。
だからさ、でもこれだけのものをやってて、で、確かにいっぱいやってるから問題やってるのかもしれないけど、その、例えばほら、斎藤孝夫のさ、斎藤孝夫は斎藤孝夫プロじゃん。
うん。
だからその、たぶん、戸田夏子曰くの戸田弟子軍団がいて、
だから、あれだよ、東京五輪のデザイン問題みたいなもんで、アシスタントがやりましたみたいな。いや、
戸田アシスタントが500、もしかしたら500してるのかもしれないけど、でもこれわかんねえっすわ。マジで。
うん。
うん。
だからその中で、その中でも、なんだろ、ルー戸田的なやつがいるんだ、アシスタントに。そいつがやっちゃうと、戸田クレッツで出てきたとしても、直訳が多くなるし。あと、いまいち英語苦手な人が、のアシスタントでやった戸田さんに関しては、やっぱりこう、取り違えちゃったりとか、
うん。
いろんな味の戸田さんが楽しめます。
次は何してくるんだろうみたいな。
その映画がヒットしようがヒットしないが関係ないんだもんね。その、字幕をやる人のギャランティーは。
そうそう。
一本当たりだ。まあね、いい役になってるといいなっていう。
はい。
まあ、以上。
はい。
すごく、いい感じの話でした。
はい。